マルコによる福音書第9章の14節から20節。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて律法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせ、その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。事務局に働いているときに、通勤電車、朝のですね、ラッシュアワーの通勤電車に乗って、4年ほど、通勤しまして、まあ、牧師は通勤がないのでですね、とてもいい経験でした。通勤電車の中で何もすることがないので、人間観察をしていたわけです。一体何をしているのかと。もう最近ではみんなですね、指でこんなことばっかりやって、みんなほとんどやってるんじゃないですかね、スマホですね。でも10年ぐらい前はですね、通勤電車で何やってたかっていうと、漫画読んでるか、多分週刊誌読んでるかだったと思うんですけど、最近ではそういうのはないですね。スマホを見ているか、大抵隣の人を見るとゲームしてるか、なんか、DVD 見てるかですね。なんか他にやることないのかなと思いながらですね、見ております。でこれぐらいスマホとかですね、メールのやり取りがですね、たくさんなってくると、やっぱりそこで事件が出てくるというのは、当たり前のことだろうなと思います。九州学院の授業でもですね、なぜ、手紙とメールは違うかって話をですね、この前しまして、結局ですね、みんな同じだと言うけど、やっぱり違うでしょうっつって、でメールっていうのはですね、やっぱりそこにですね、なんて言うんでしょうね、一方的なですね、ことをバッと来るので、傷つくことの方がやっぱ多いんだろうなと思うんですね。怒りとか落胆とか嫉妬とかですね、そういうのがメールで来るとやっぱり増幅されていくんですね。手紙にはなんでないのかなと思うと、やっぱり手紙を書いてるうちに人は冷静になるからだそうですね。でもメールって書くと指で書くから冷静になれないから、一方的なものを押し付けることになる。ですからこれからメールのトラブルっていうのはもっと大きくなっていくだろうなっていうふうに言われています。なので何かですね、人とですね、なんか衝突した時にはどうしたらいいか、それはすぐ電話しなさい、それが一番だということをですね、この前心理学の方に書いてあって、確かにそうだなと。メールで何か問題を起こしたものはメールでは解決できない、すぐに電話して謝るとか意見を言うとかしなさい、大切なことはすぐにっていうことかなと思います。イエス様のところに汚れた霊に取りつかれた息子が父親に連れてこられました。ここにですね、すぐにっていう言葉がですね、やっぱりあるんですね。で弟子たちに癒しを頼んだんですけども、弟子たちの力ではそれができなかったというのが今日の箇所です。この時弟子たちは自分たちの無力さに直面させられているわけです。なんでできないんだろう。そこで父親は息子をイエスのそばに連れてきた。そのそばに連れてくるという行為がイエス様との距離を縮めることになる。やっぱり神様のもとに行くときには、すぐにっていうこととそばにっていうことがやっぱり大切なポイントなんだろうなと思いながら聖書を読んでいます。広島にいたときにですけども、あるご家庭の愛犬がですね、天に召されまして、確か18年ぐらい一緒に過ごしたので、もうですね、相当お年寄りで、その愛犬もうですね、僕が牧師になっていた時にはもうですね、お年寄りだったので、泣きもしないしですね、だから、毎週礼拝に一緒に来てたんですよね。でなんかこんな布の袋に入れられてですね、 毎週礼拝に来てたワンちゃんでですね、でその愛犬がですね亡くなったんですよね。で、一緒に天国に行きたいのでですね、洗礼授けてくれって言われたけど、犬に洗礼はいらないでしょう、犬は罪を犯してないからっつって、でだったらお葬式をしてくれって言うから、まあ、犬の葬式ありますからですね、じゃあやりましょうって言って、たまたまですね保育所の子どもたちがですね礼拝の日だったので、じゃあ子どもたちと一緒にですねお葬式しましょうねって言ってですね、お葬式の時を持たせてもらったんですね。でまあ一つの命が天に帰っていくってことをやっぱり子どもたちにもちょっと知ってほしいなと思ったのでですね、まあですね、まあその祈りの会をしたんですね。そうするとその子どもたちはですね非常に不思議だったらしいですね。でその犬は今度はいつ来るんって言うんですね。いや死んだんだからもう来ないでしょうと思うんだけど、明日来るとかって言うから、明日も来ないよっつって、でですね、いつ来るのって言うから、もう神様のもとに行ったわけだから、今度はあんたたちが行って再び再会できるんじゃないの、だからみんなも死んだら神様のもとにあってですね再び再会できるっていうことをイエス様が教えてくださってんだよ、まあ、そういう話をしてですね、非常になんか不思議な顔をしてましたけど、なんだ死んだらまた生きれるのかって言って帰っていって、非常に印象的だったんですね。で父親は霊に取り憑かれている息子をですねイエス様のそばに連れてきてきたんですね。イエス様のそばに連れてくるっていうことはイエス様との距離を縮めるということなのでしょう。実は亡くなった方っていうのはイエス様との距離が縮まってるってことですよね。そばにおられるっていうことなので、で私たち信仰者の務めもイエス様との距離をやっぱり縮めていくこと、それが祈りであったりまた礼拝であったりするんだと思います。まあ、多くの人々がイエス様の言葉を聞く距離が縮まっていけばですね、その人々の交わりの中での距離も近づいていく、そのような集団がやっぱり教会の交わりじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人もイエス様とそばに、そしてあなたの御言葉の聞こえる距離にいつもいることができるように導いてください。常にイエス様の言葉を聞きながら私たちの人生の歩みを進めていくことができるようにどうか励ましてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩み苦しみの中にある方々にはイエス様が共にいて、どうか励ましの御言葉を与え寄り添ってください。今日も私たちが働くために必要な賜物、また聖霊の祝福を今日も与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。